はい、どうも、澤田信也です。今回は豪華なゲストをお招きしています。一組ずつ、自己紹介してもらいましょうか。どうぞ。
はい、ワークスラジオの、ね、パーソナリティをやっております、ワナと申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
はい、ワークスラジオのよっちゃんです。よろしくお願いします。
よっちゃん、
ありがとう。はい。
同じく、ワークスラジオ、ケンです。よろしくお願いします。
え、よく考えたら、めっちゃ拍手とかしても全然拍手の音入らないですよね。ヘッドセットやからね。はい、ワークスラジオの皆さんということで。はい、続きまして。
よろしくお願いします。な、今言わなきゃいけないとか。はい、次お願いします。
じゃあ続きまして。
ファミリーステーションのドラグーンです。よろしくお願いします。
はい、ファミリーステーションのクリンクです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
さらに続きまして、
ベッティさんが大好きなクリスティーチャンネル、スマホ屋でございます。
はい、よろしくお願いします。
最近ね、本当に暖かくなりましたけど、皆さんのね、ゲーム好きということで、まあ、こうやって集まっていただいてありがとうございました。
終わっとるから。
いや、もう、ダメだ。ゲームラジオでございます。よろしくお願いいたします。
はい、富谷さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
というわけでですね、ゲーム系ポッドキャスト界隈の人を皆さん一斉に集めまして、今回は、先ほど、モダンウォーフェア2をやってまいりました。わー
しゃ
ー、
シャクシャクシャク。
楽しかった。
乾杯しよう。
あ、そうですね。とりあえず今回お祭り騒ぎということで皆さんにお酒用意していただいてるんで乾杯しましょうか。
はい。
では皆さんマイクの近くに、ね、缶をポルタブを持って行ってもらってですね、とりあえず開けていただきましょう。
シャン。
おりゃ。
はい。あ、もう開けてた。俺も開けてた。
開いてます。
まあ言ってしまえば、新年会がてらということでね。今更ですけども、皆さん、明けましておめでとうございますということで。
おめでとうございます。
ちなみにこの配信は多分2月に入ったからということになりますけども。じゃあ、皆さん、乾杯。
はい、
乾杯。
まあ、ちなみに、盛り上がってる様を声で表現しないといけないっていうのが、ちょっと、寂しいところでありますが。
ラジオですからね。
ラジオですから。
うん。
まあ、ラジオなんですけども、1,2,3,4,5,6,7,8,9,9人 ?9 人 ?8 人、はい、?8 人のグダグダトークを今回はお送りしようと思っています。あらかじめ言っておきますけども、ノープランなので、収録時間が何分になるかもわかりませんし、どういう展開を見せるかもわかりません。とりあえず、最後までお聞きください。というわけでですね、先ほどこの皆さんでですね、モダンウォーフェアの対戦をしていってきたわけですけども。
はい。
はい。というわけで、その感想をみんなで言い合っていきましょう。挙手でお願いします。
誰も
言えないです。
言えないです。
のし。
じゃあ僕は適当に当てましょうか。
はい。
はい。じゃあね、やっぱ対戦の戦闘中でもガンガン前へ特攻していったよっちゃんに。
いや、俺から。いや、俺からか。
どうぞ、
どうぞ。いや、ね、ボールで出て久々だったんだよね、実は。
あ、そうなんですか。
でね、1週間ぐらいやってなくて、あ、大丈夫かなって、まあ、適当に。まあ、プレイスタイルも変わらず。ただね、そう、相変わらずだと思うね。今ね、40時間、なんとか。うん。多分ね、70までやらないかなっていう感じですね。
やらないって言ってなかった。
今日、ね、やってみたんだけど、ちょっと微妙に飽きてるんだよね、俺。微妙にこれ70までやらないかなってさっきちょっと思ったんだけど。まあ、そんな感じですかね。
初っ端から、もうこのゲーム飽きたという発言が出てしまいましたけども
。の僕らとか。
そうっすよ。クリンクさんとドラゴンさんはレベル1でしたからね。
はい。もう、新兵。
どうでした？初めてのマルチ対戦やったと思うんですけども。
いやー、周りの状況を把握しきれなかったですね。
そうですね。なんか、ルールとか把握する前に打ち殺されたりとかして。まあ、なんか、じわじわと手探りで進めていって、ルールが分かってきたかなーって感じでしたね。
そう。 もうなんかすれ違いざまに切られてお亡くなりになることも通り魔にあったような感じです
。すごいですよね、あれは。まあでも楽しかったです。
9人全員がね、知ったもんっていうのが初めてやったんで、なかなかそれが新鮮な体験やったかなと思うんですよ。
ああ。
いつも大抵、どうなんですか？ワークスの皆さんはね、4人でいつもやってらっしゃいますけど。
そうですね。大体パーティー組んでやってますけど。
うん、僕とか結構、野良で一人でやったりもするんですけども、やっぱりチーム戦とかなったりすると寂しい感じがするんでね。今日はなかなか楽しかったんちゃうかなと思いましたけど、
普段もマイク使ってこう見知らぬ人と対戦されるんですか？
マイクはあんま使わないですね。
ああ、
パーティー内だけかな。うん、基本そうですね。
じゃあ今日みたいなこうどこどこに誰がいるよとか、この地点が危ないとかいうのは見知らぬ人とはしないと。
ああ、やんないですね。やんないね。いつものメンバーだけかな。うん。パーティー内で、あっち危ね、こっち危ねって言ってるくらいですよね。
ああ。
だから僕がやるときはいつもワークスの人がやってんなと思って、それに参加させてもらうような感じで。
うん、そうですね。
なんかこう、人数がたくさんいると、ね、綿密な戦術とかが立てれなくても、そのどこどこが危ないから行けとか、そんなのができるからね。
ああ、そうですね。
それで結構勝てたりしますけど。う
ん、ワークスの場合、基本作戦立てても、だいたいみんなバラバラに動くんで。いらないんですよね、作戦の違う。
よっちゃんがもう常になんかナイフを持ってガンガン走りながら特攻していく背中だけはいつも見えるんですけどね。
ここに銃置き忘れてんじゃねえかってぐらい走
る。ガーッ。ゲームの趣旨違うやろっていう。
そう、トリガーをね、もう、何、撃つ方のトリガーを、もう押さないからね。指かけてないもんね。そう。あ、こんな銃撃つ、なんか機能あったんだ、みたいな。おまけみたいな。そう。ありますよね。で、なんか相手側にこう、撃ち殺されてる、お前なんで殺すって、俺のこと。何言ってんの？いいよ！
そういうゲームやからね。
おかしいだろ。
いやでもさっきね、よっちゃんさんと鉢合った時にそう思ったからナイフを代わりに投げました
よ。空気を読まれてる。
投げた肩ですよね。
そう
そう。あ、投げてきたぞ。
まあ、ゴマファイヤーさんも360チャンネルでね、ナイフプレイとか見せてますけども、結構な手だれになってきたんじゃないですか。
いや、最近スナイパーばっかやってるんですよ。
ああ、まあ、どうなん
でしょう。憧れます。
いや、でも、熊谷さんのスナイプはすごいですよ。スナイパーの動きじゃないですもんね。
いや、下手くそなんで。
スナイパーって基本しゃがんでこう、じーっと敵を待ってるってイメージですけど、熊谷さんの場合、動き回ってるから。
じっとしてるのが嫌なんですよね。多分、よちゃんとかも一緒だと思うんですけど、なんかね、じーっとしてるよりも、なんか動き回ったいっていう。
そうですね。
うん。
すっごいわかります、ね。
なんかじっとしてるやつ見つけると逆にね、なんか、お前もっと動けよ。
何、パークのところにはマラソン完備みたいな。
もう完備ですね。
外れないようにな
ってる。そう。まあね、
一番最後の対戦で、
うん、
うちのワークスのマリア、
ええ
はいまあ、彼女も一緒にやってたんですけどね。で、彼女とやって、最後チーム一緒になったわけですよ。で、ずーっと後ろ追っかけて、銃をバンバンバンバン近くに撃ち鳴らしてたんですね。
見てます。
ビクッビクッつってこうね、なんかこう後ろ振り向いたりとかもするんだけど、そのために隠れたりとかして。後ろからそーっていってナイフとかこう切ったりとかすると、やっぱ細くなってて、マリアビクッとするんです
よ。そう、やめてよって言ってました。
やめてよってすっごい怒って
た。やめてよってすごい怒ってた。
楽しくてしょうがなくて。
ゲーム内ストーカーやね。
そう
まあね、みんなが周りで知ってる人ばっかりやったら、みんなの動きもこう見えるじゃないですか。 普通野良でやってたらあまり他人の動きって気にしないけど、はい、でみんな知ってる人やったらこう結構みんなどういう動きするのかなってこう誰かの後ろをついてたりするんですよ、はい、で大抵僕とミヤさんの後ろにバーッとついていくんですけど、はい、いつもなんか頭打ち抜かれて死ぬんですよね、は
い、いやでもねトミヤさんすごいですよ。毎回あの一番最後にゲームの最後に勝った人があの流れるじゃないですか動画、ミヤさんかなりの確率であの動画を持ってってますよ、
ショットガンでね。
おお、毎回あれは瞬間ってなってね。いやでも運にしてはすごい出すぎっていうぐらい出てる。
なんかね最近あのクマファイヤーさんのなんかシリシクスティチャンネルのイクイクでしたっけ、
はいはいはいはい、
あのサイト見てあのマラソンで勝つ方法みたいなのアップされてたじゃないですか。
あ、おちんちん、おちん、おちんちんさん
の。おちんちんさん。あれ見て、もう、俺もこれやるみたいな感じで。最近そればっかしですよ。あの、両手にマシンガンじゃなくて、何でしたっ
け？ショットガン。
ショットガン、ええ、持って、もう走りまくってますもん。
あきんぼなんだ。
皆さん後ろから見てると面白いんで、すっごい全力で両手振って走ってる。アキンボで走るとかっこいいですよね。
ターミネーターですよ、あれ。
全力で。
そう。あとなんかあの、何やったっけ、設置する爆弾、起爆剤、起爆みたいなやつあるじゃないですか。あの、赤外線に当たるとなんか爆発するっていうやつ。四方は、四方起爆するやつ。
あ、クレイモア。
あ、そうですかね、はい。それをね、設置するのがすごい楽しいんですよ。うん、それを設置しながらずっと眺めてるっていうね。
俺、それに引っかかったかもしれへんわ。なんか階段登っとったら突然爆発したからね。
そうそうそう。
誰こんなとこクレームを置いたんつって。
それがもう病みつきになりますね、
あ
れ。
あー、なんかボンバーマンを思い出しました。
さっきクレームを発見して、それを打ち壊して、ただ後ろから撃たれたみたいな、だったんですよ。
結構ね、あの、クリンクさんとドラゴンさんが、もう、明らかにこう、レベル1の動きをしてるので、はい、こう、あの、撃ち殺されるルサマーとかを、あの、ビルの屋上からちょっと見てたりしましたよ。プーラプーラ歩いとるところをピシって殺されてる感じとかね。
わからん。
いやいいかもですね。
何回あの、勝敗の消した死に様を見せたことがあるか。クミクンさんとドラグーンさんをね、殺すときちょっとためらうんですよ、僕。この人殺していいのかな、どうしようかな、ちょっと躊躇するんですけどね。でもやっぱりちゃんとナイフでね、伏せて、差し上げます。
もうどちらかというと戦場に迷い込んだ一般人って感じですけど、
流れだ前
たまにこう寝そべってスナイプしてる人いるじゃないですか、
うん、
あの人をね後ろから観察するのも楽しいんですよ。
ああ今日俺やりましたよそれ。
敵を
あの沢田さんがずーっとこう建物の上でこう寝そべってる後ろに同じふうに寝そべって気づかないな気づかないな。
そうあれね、現実世界やったら後ろに人おったら普通気づくじゃないですか、ね、雰囲気で。でもゲームの中やったら絶対気づかへんからね、後ろおられても。
多分人気やったら気づかれないと思いますよ。足音はちょっとするんですけどね。
でも俺一応今日はあれですよ、 5.1 チャンネルサロンドヘッドホンを装備できましたけど、
お
全然いろんなところで音鳴るから全然背後の音とかわからへんしね。結果としてい
や、まあ、楽しかったですね。
子供の頃の戦争ごっこを今日はなんか彷彿とさせる感じでしたわ。
そうですね。もうなんか脇の腹の位置に撃ち殺されて、
ヘリから撃たれたり、ミサイルが降ってきたり、あれ爆弾が降ってきたのかな。
あ、プレデターミサイルってやつですかね。
おー、うん、
まあでもこれは楽しいなというのが本当に感想で。
じゃあ今から頑張ってマルチ対戦に取っかかっていく感じですかね。
ああ、そこまでになるかどうか。まあ、なんか、ファミステとかでも話したかもしれないんですけど、僕なんかネット対戦っていうのがあんまり、こう、熱中しない方なんで、なんか、やっぱりこう、今日みたいにみんなさんで集まって遊べたらすごい楽しいなと思うんですけど、なんかこう、なかなか 自分が時間が取れないみたいなところがあって、こう結局なんかみんな楽しんでるのに自分楽しめないのかなとかって感じてしまうところがあって、なんかこうオンラインで協力するっていうのがなかなかこう敷居が高いというか、
まあ知った中で知った中の人たちとするのと、ノラでやるのと全く違いますからね。たまにモダンウォーフェアノラですると、大抵、あれ何でしたっけ、もう自分以外全員敵の。
ああ、フリーフォール。
フリーフォール。あれとかやってたら、心すさんでいきますから、
ね。確かに。
出会うやつ全員敵みたいな感じで。
いや、まあ今日やってみて思ったんですけど、やっぱりこう、まあ自分まだ慣れてないっていうのもあるんでしょうけど、これ今始めて慣れられるかなっていう不安もやっぱり、まあありますね。
大丈夫ですよ。もう慣れてる方はよっちゃんみたいに飽きかけてるから。
大丈夫です。
もう新規参入の方が次から次へと入ってくるはずなので。
あ、それは励まされます。
あと、
上がったことですね。
これで慣れとけば、他の FPS に行った時にまた、大体似たような感じだから。
そうですね。
うん。練習しとくと結構いいかもしれないですね。
そうですよ。
FPS です。
はい、FPS 自体を僕も、多分ドラグーンさんもなんですけど、
はいはい。
ユーティが初ぐらいな。
そうですね。
あ、結構大変だ。
この手のゲームは本当初めてで。うん、バーチャロンとかよくするんですけどね、また勝手が全然違う。
バーチャロンは違う。うん。だからなんかこう、周りを見ると、こう、コードオブデューティー4で、バリバリ対戦してた人が、うん、まあ、モダンウォーフェア2でも、
はい。
やってるみたいな話を聞いて、ちょっとどうなんだろうなとかっていう、まあ、尻込みはあったりしたんですけどね。
うん。
うん、まあ、でも、うん、あんまりランクとかをこだわらずに、ドンパチやるのも面白いかなとは、
うん、
思いましたけど。
基本それでいいと思いますよ。
うん。
まあ、この点のゲームはやっぱり外国の方のが好きなんですかね。
まあ、イメージある人はそうですよね。
おぉ。
バカみたいに好きだね。うん、大好きだね、あっちの人。もう外人はすごいですもんね。もう武器になっても、ね、そう。汚いから連発するから。あいつらは。
そう。なんで前から思ってたけど、そのワークスラジオ聞いてても思ってたけど、よっちゃんは外人を敵対視するの。
いやー、わかりますよ。
いや、あのね、僕の場合はね、うん、外人が好きだから。出た、ツンデレだよ。反対に好きなんだよね。多分、好きなんですよ。でも、汚い言葉とかもっと言ってほしい。言ってみたい。ド M じゃねえ
か。何のプレイですか、それ。
ド M のツンデレか。だから、そう言われると、あの4文字を言われると燃えてくる。どうしてお前そう来たかと。
クマファイヤーさんなんかね、英語わかりますから。
いや、腹立ちますよ。もう、ミュートですよ、基本。
あ、そうなん
だ。外人、ファック言う外人、ほとんどですから。あいつらはね、もうまず自分の自慢しかしないんですよ。見たか、今の俺のヘッドショット。最高だぜ、い
や。あ、なるほどね。
誰も聞いてないわ。
あ、確かに、それは日本人にはないかもしれへんな。
そう、言ったことめには、悔し紛れの、お前はズルばっかしてる、ファック、この野郎。もうすぐミュートですよ。
あ、国民性の違いかな。日本人って、そういう自慢とかはないですよね。
ないでしょう、だって。うん、
あ、どちらかって言ったら、あ、もうやられた、とか、なんか。
あ、叫び声ばっかりですよね。
そうそう、あとは、なんか、いやー、富谷さんすごいですね、とかって言うと、いやー、そんなことないよ、みたいな、謙遜のね。
それは、ね、ない、心の中では俺はすごいでって思ってますけど。
うん、そう思ってるけど。
素直に。
でも、沢田さんは、二 したこと目にはむっちゃ腹立つわって言って
た。いや今日は今日は同じやつにむつっとナイフで刺し殺され続けたからもうあれもほんまに腹が立つ。
今日何回も言ってたもんね。 S は S がムカつく、あの S が
そうそう、
何のことかさっぱりわからなかった。
あの頭文字が S
の、何のことを言ってんね
や。いや読めへんスペルやったからね。もうあいつにずっと刺し殺され続けたからほんまに腹が立つとか思って。
あれリベンジしようと思って行ったら何回もやられました、
ね、そうそうそうそう、
そう待ち構えてるから、俺そういうやつ見ると思う、うん、何度でも行くけどね、武器にやっていくけどね。そうそう、
あの出会い頭の、うん、出会い頭の R レバー押し込みが出ないんですよ。
あなんかそいつターゲットにするとまた一つの違ったゲーム楽しめますからね。だから待って次はどうやって倒しやろうみたいな、ね、
やってやったこの野郎みたいな感じ。
あれは外国人か日本人かっていうのは分からないんですか。
あ、まあ、あのゲーマータグをチェックすれば、
うん、
あ分かりますけどね。でも大体名前で分かりますよ、日本人か外人かっていうのは。なんとなくですけど、
ね、例えば、うん、ケンさんとかね。ケンさん、でもケンさんとワナさんはタグが似てるからすごいややこしいですけど。
ああ、そうです。
ケンさん危ないとかって言ったら、あ、それワナさんだったみたいな。ワークスではそういう、トラブルとかないんですか、ゲーム
中に。慣れてますからね、このタグでずっとやってる。
なるほど。
本当は買いたいんですけどね、ゲーマータグの。
高いでしょうね、800ゲーツってね。
そうなんですよ。僕2回ぐらい買いましたよ。
ええ
ー。なんか、最初につけた名前が気に食わへんかったから。
おお。
で、2回目は失敗して、なんか、つけてしまったので。
うん。
クレジットカードから2000円ぐらい。引き落とされたような気が。まあ、そんな感じで話も盛り上がってますけども。はい、皆さん今何飲んでますか。あ、俺から言わなかったか。僕はね、最近お気に入りのコーラショックを飲んでます。
うん。僕も好きですね。
なんかね、コーラも好きやし、ウォッカも好きやしってなると、コーラショックなんですね。
おぉ。
コーラかけるウォッカ。しかも、ゼロの方を買ってますので、糖類ゼロです。
おぉ。
皆さんはどうなんですか？もうそこら辺で売ってる安い酒でも飲んでるんですか？
まあ、そこら辺に売ってる酒ですけど。
まさか第3のビールとかじゃないでしょうね。もう本当に普通のビールを飲んでるはずですからね。
これ飲んでるやつ発泡酒やで。
あれでしょ、富山さんは発泡酒を飲んだそのビールとの差額を貯めてテレビ買うんでしょ。
そうそうそう。だからなパソコン潰れたから買わなあかんね。
ああ
テレビちっちゃいな、20インチやでうち。
そう。
はい。
それでモダンオフィアやってんねんで。
いやーそれにしたらうまいね。
アナログですか。
アナログですよ。
文字読めますか。
あ、いやいや、そのテレビはアナログじゃないんですよ。アンテナがアナログなんですよ。
あ、
だから文字はブラビアなんで。
おお。
さすがにブラウン管じゃねえと。
ええー。でもやっぱりね、でかいモニターでね、でゲームやりたいですね。
あ、じゃあ。ぜひ、セルレグザを。
おう、
レグザ？
あの、100万円するという。
めちゃめちゃ高画質の。
40インチとかのテレビ買ってモダンウェイやったらめっちゃおもろいんやろうなと思って。
あー、もうそんなんもう、しょんべんちびりそうですね。
絶対に。もうやってみたいわ。
やっぱりあれですやん。ゲーム系ポッドキャストをやってるからには、
うん、
設備投資は惜しんだいけないですよ。
いやいやいや。
言うても僕の番組はゲーム系じゃないからね、ギリギリ。
いやいやいや。
どちらかというと漫画系ですからね。
ゲームの方が多かったですやん、最初。
最初の方はね。
今年から方向転換と。
そうそうそう。
ちゃいますよ。うちのメンズの中野浦先生がね、言うても、そんなにゲーム買わない人なんで、お互いするゲームが被らないっていうのが、
うん、
だからもうそういう意味でゲーム系のポッドキャストをやってる方にはですね、もっともっといろんなゲームをやっていただいてですね、楽しませていただきたいなと思うわけですよ。
そこはよっちゃんに任したいね。じゃあ、俺か。
スクエアエニックスのね、ゲームをたくさん買うてね。
もう今静かに、振られないように静かにしてる。そうはいかねえよ。
バレた。
そうはいかねえよ。もう俺の存在消して。
あ、でもとりあえずは黄金の絆は、ジャレコで。
黄金の絆、ね、買いましたよ。
おう。
買いましたよ。1980円で。
じゃあ、はい、お、じゃあまさか、あの、狭くて浅い安らの中で、今日のジャレコを言っときましょうか。
あや。
出た。
頼んだ。頼んだ。ちょっと待って、黄金の絆に話すことないんだけど。もう本当に、開始1時間ぐらいで、もう、話すことねえなってちょっと思ったもん。
ちょっと眠りについたんだ。
メジャ
ー。今年ね、あの、ゲームがいろいろ発売されると思うんですけども、
うん、はいはい。
皆さんの番組の中で、これは絶対ちょっと買っておきたいなっていうのはありますか？
おー、いいです。いいテーマの投げかけですね。
まあまあまあまあ。で、私はですね、基本的に今年の、まあ、おすすめというか、まあ、一番期待しているのは、ゴッド・オブ・ウォーなんですけども
、
ね。これはちょっと、そのための PS3 を買ったというぐらいなので。
はい、はい。
ゴッドの皆さんはどんな感じですか？
まあ、よっちゃんもゴッド・オブ・ウォーだよね。
うん。
まあ、そうね、ゴッド・オブ・ウォー。はい、ラジオで話したけど。
おぉ、ね。
あの、みんなに買うなという。
そうそう、それだ、これだけだ。皆さん買わなくていいんじゃないかな。
ラジオ聞いとけばええって。ネタバレもするし。
そうそうそう。
まあ、一応あの、僕、クリンクも買いますけど。
おぉ。
なんかあの、プレステ、あの、3作目がプレステ3で出ますっていうのは、なんか2が出て、すぐに発表された記憶があるんですよ。
うん、そうですね。
なんか、ゴッドオブウォー面白い面白いって言われてて、で、1が出て、立て続けに2が出て、あ、面白いならやろっかなって思ったら、3は、完結が3で、プレステ3だーって言われて、ええー、ってなって、その当時プレステ3を買う気もなかったんで、買うのやめようかなーって思ってたらなんか、いつまでか買ってるし、
え、みんな、え、みんな両機種持ちなんすか？
いや、僕はプレステ3は持ってないですね。
ですよね。
俺も持ってないですね。
なんで？和田さん買うんちゃうの？
いやいや、トルネが発表されたじゃないですか。
はいはい。
あれによって、まあ、うちの夢を説得しやすくなったかなと思うんですよ。まだうちの家 VHS のビデオデッキが頑張ってるから、どうせハードディスクレコーダー買うんだったら PS3 を買おうよっていう話に持っていけるかなと思うんですけど、
まあ、ついでにゲームもできる
し、そうそうそうそう。ただうちの沢田家の懐具合を考えるとですね、なかなか難しい話でもあるかなと。
まあでも今は本体安いんじゃないですか。
いやいや、だってトルネと一緒に発売されるなんぼでしたっけ、トミヤさん、99,800円でしたっけ。
間違えそう。
俺も聞いたときびっくりした。
誰が突っ込んでくれへんかな思ってた。ラジオやと、なんかこう、間違ってもね、誰もこう、聞いてないんちゃうかっていうんで、そのままスルーされちゃう。ちゃっかりみんな聞いてるっていう。
でも、あれでしょ？ PS3 とトルネのセットで4万いくらやったかな？
そうですね。う
ん、ああ。
その4万いくらがなかなか出ないんですって、こう。
でもとりあえずソフトで買っといたらいいんじゃないですか。
あ、ゴッドオブウォーね。
で、CD 長くとか。ワックスラジオの方で全部ネタバレしてくれるから。
ネタバレは勘弁してくれ。
ゴッドマナさんが全部喋ろうね。うん、ここ細かいやかにね。この前のなんだっけ、モダンウォーフェアズのように。あ、ワンステージ目から全部ね。
クリアするまで聞かないでって感じ。
ネタバレやかな人は聞かないでください。
っていうか、ワークス、ケンさん、宿題出されてたでしょ。
はいはい。なんでしたっけ？
ゴッドオブウォー2、宿題って言われてませんでした。
あ、忘れてるな。
そう、忘れてるし。
いや、本当に、うん、プレステ3を買う気が全くなくて。もうなんとかケンちゃんに、プレステ3を買わせようと。
なる。
あ、それはやっぱ FF じゃない。
FF はやんない。欲しいゲームがもう全くなくて。
ああ。
でもさ、思 思うんだけど、Xbox と PS3 ってもう全部、両方出てないほとんどのものが。
ああ、
マルチ
になって、出てますね、
最近は。だから、どっちかっても、もういいんじゃないのっていうところも来てるような気がするんだけど。
確かに。
だから、差としては、ブルーレイディスクが付いてる PS3 もいいんじゃないのっていうふうな思われ方してるかもしれない。
なんかね、おいらもそういうふうに思って PS3 買ったんですけど、ゲーム機としてのシステム、なんかそのローディングがやっぱり PS3 随分多いなと思って、なんかゲームをサクサクやりたいためのその環境としてはやっぱ Xbox よく頑張ってるなと思うんですけどね。
それありますね。
なんか何やろうにしてもなんかそのメニューがすごく具合悪くなってるっていうか、
あと、最近買われた人が、こう、フレンド登録とかどうやんのとか、
ああ、そうそうそう。
買ってて、その辺の分かりやすさも、36万の方が良かったなと、思います。
なんか、トロフィーとかってあるじゃないですか。
はい、はい。
PS3 で。
はい。
あれ、なんか、ありがたみがないっていうか、
はい。
Xboxのね、実績の方がなんか、しっくりくるんですよ、こっちは。
そうですね。
まあな、トロフィー獲得しましたって言われても、なんか、そうですかみたいなね。
ちっとも嬉しくない。
嬉しくないんですよ。
ただまあ、やってみてて思うのが、USB の機器とかが、案外こう、はい、対応しやすいのがプレステ3かな。
ああ、そういうのはあるかもしれない。
360はなんか、こう、マイクロソフトなのに、USB 機器に優しくないみたいな。
ああ、ありますね、それね。
あとはボイチャかな、なお、はい、ボイチャ最初だね。プレス3、ゲームしながらプライベートチャットができない、ね。
はい。
おー。Xbox はそれが基本的にできるんで、別のゲームをやりながらでもプライベートチャットができるっていう。
お
ー。まあでもあれじゃない？金払っても Xbox できたって言えばいいっていうのは。ライブが有料か無料かっていうのは、そうしたしかし
あれ。まあでも Wii とか3、プレステ3を買ってる人が、まあネット対戦するのに、なんで金かけなきゃいけないんだみたいな話もあって、36までダメだみたいに言われるんですけど、
うん、
なんか、こう1年間とかの支払いとかやってると全然気にならないというか、
うん、
そうですね。気にならないですね。
やってる側としては、なんか、負にはなってない。マイナスにはなってないっていう。
まあ、言うでも月に、何個ですか？
5000 円。え、月？
年間で5000円ぐらいですから、月に換算したら、ほんま。
100円、ね、400いくら
安いですね。
やっぱり、その、ええ年超えた大人は、そんな400円ごときに文句は言わないぜ、みたいな。文句を言ってるのは、所詮中学生だろう、みたいな。
でもあれじゃないですかね。Xbox も今現在持ってる人っていうのは、あれにこう課金をしていくのって当たり前のようにして書いてあって、
うん、
反対に持ってない、その Xbox 持ってない人の方が多いわけじゃないですか、
うん。
で、そうやって課金システムでやってない人の方が多いわけだから、
うん、
なんで金払うのっていう気持ちがこう大多数っていうのはわかるような気がする。
まあね。
PS3 だったら、何金かわかんないでできるじゃんみたいな、そういう発想から来てるのかな。
そこで今度出るモンスターハンターですよ。なんか、360のネット対戦するのにも金かかってるのに、さらに、
プレイ料金
とかみたいな。
そうですよね。
そう、だから、なんかね、ツイッターでも結構、うちのリスナーさんから、沢田さん、モンハン面白いからやりましょうよって言えるんですけどね。やっぱりこう、懐具合、財政難を考えると、1400円っていうのはなかなか厳しいなっていう。目に見えないもんで、ね、1400円課金するのはちょっとどうなんやろうっていうね。
うん。1ヶ月ですもんね、1400円が。
そうですよ。漫画が5冊ぐらい買えますよ、1400円やったら。
だからそこら辺を考えると、今更モンハン持ってきた Xbox、マイクロソフト何やってんのっていうのは、感じるんですよ。
あ、出た、もうよっちゃんがまたディスり始めたぞ。
まあ、あんな、出た、カウントダウンして、みたいな。
去年ぐらいから、その RPG、まあ、スクエア、エニックスのなんか、出てたじゃないですか。RPG がこう、何本も何本も出たじゃないですか。
うん、はい。
あれ、曲、
うん、
出ますね。 そうね。ね。あそこからちょっとおかしいんじゃねえのと。何を Xbox ユーザー、どういう Xbox ユーザーを取り込みたいのかなみたいな。そんな日本を囲い込みたいのかみたいなところがすごく感じられて。うん。うん、でも海外と全然違うわけじゃないですか。そうね。
そうですね。
で、日本人も実際のところにも望んでるもので全然違うわけでしょ。Xbox に望んでるものとみんな大多数がさ、いわゆる洋芸であって FPS だったりっていうようなものじゃないですか。そこになぜ持ってきて、しかも失敗したわけじゃないですか。最初に。さらに後半持ってきやがって、ちょっとマイクロソフトおかしいんじゃねえのかっていう気持ちはありますけどね。
ああ、Xbox 匿名化にちゃんと言わないといけないですね。
そうです。
あの、Xbox 匿名化は何なんでしょうね。
あれ、なんか発表されたのはあの4本だったけど、なんか5本目があるとかなんとかっていう話がどっかで。
なんかあれをね、見てると、なんか昔のドリームキャストのセガを思い出してしょうがないんですよ。昔、なんかユカセムとね、被ってしまうじゃないですか、あれ。
同じ匂いがプンプンするっていう。
セガは倒れたままなのか、みたいな。
あー、懐かしいな
あの、Xbox 持ってる人って、大体、セガのハード持ってた人でしょ。
ドリームキャスト持ってましたね。
はい、僕はメガドライブやったんですけど。
まだうちに全部ありますよ、セガのハード。
お、すげえ。
おー。うちもメガドラ、サターン、ドリームキャストありますね。
一応、マスターシステムも
あります、ね。お
ぉー。山田さん、あれでしょ、あの、遊んだやつ、で封から開けたやつと開けてないやつ全種類あるでしょ。ないよ、そんな。保存用のやつがこう、うちで。遊んだやつがうちで。それぞれ、ここまでコレクターじゃない。望んでないけど、本体を何台も買ってしまったってのもあるけど。Xbox だ。Xbox を今4台所持してる。
え、マジですか。
すごいな、それ。
なんで？
なんで？
いや、壊れて、やりたいゲームがあるのに壊れてる、修理出すと時間がかかる、じゃあ買っちゃえ。それが3回ほどありまして。
謎ですよね。謎、なんかそこら辺謎やわ。なんかフォーメーション Z48 本のがね。おかしいでしょ、どう考えても。
あ、はいはい。うちにフォーメーション Z1 本ありましたよ。
あ、ください、ください。
振りましょうか。
それがワークスとしては、こうね、当たり前のようにして。
そうそうそう。
なんか、フォーメーション Z48 本持ってた。そうだよね、みたいな。
そうそう、だからそこをスルーするのもおかしいでしょ、どう考えても。
あれですよね、Xbox、ワナさんに4台も買わせてしまったマイクロソフトは許せない。
そっち？またディスり始めた。ちゃいますね。話の発端は、ケンさんに PS3 を買わすためのトークだったわけでしょ。
ああ、そうだ。
そんな PS3 もディスリー、ハマツさえ Xbox もディスリ
ー。ヨッチャンさんはどこへ向かうのか。
どこへ向かってんでしょうね。いや、あれですよ。僕の場合はこう、ディスリーがもう愛、愛。
愛。なんかそのセリフ、ワークスの何回かの収録で聞いたのは愛だって。
そうなんですよ。愛は。愛情がないとやっぱりね、ダメでしょ。
愛がなかったら文句は言えないと。
ツンデレ表現やからね。
ツンデレ、ツンデレ。
はい、話の落としどころがわからない。
いや、そもそも富谷さんのゲーム何かありますかって話だった。
お前は、発端それですよ。
富谷さんしか言ってないもん。
熊谷さんは何かありますか？
おっと、振りますね。すごい変なタイミングで考えてもら
って。おいら、話振っていきましょうよ。じ
ゃあ。うん、そうそう。
おいら、ケイン&リンチ2とか結構期待してますね。ハゲの、おっちゃん、情けないおっちゃん二人が、逃亡劇を繰り広げるっていう。だいたい、 いや、サードパーソン、あ、アクションゲームみたいな感じですね。大体1、うまくいかなかったゲームって2で結構頑張るじゃないですか。
うん。
で、1はね、あんま売れてないと思うんですよね。で、2を出してくるってことは、今回かなり頑張ってるんじゃないかな、みたいな。
うん、でもアーミーオブツーみたいな。
アーミーオブツーは、ノーコメントですね。
え、マリオが期待してるゲームだった。
あ、そうなんだ。あ、言ってましたね。
俺、期待のゲーム1本あったわ。あら、開発段階なのかどうかわかんないんですけども、なんか、ビラーズエッジ2が今年出るかもしれないみたいな。やれてるんですよ。ミラーズエッジはもうちょっと本当に大好きな、ゲームな
んです。沢田さんも好きだって言ってましたよね。
そうですね。2009年満喫したゲームベスト5に上げさせてもらいましたけど。ミラーズエッジはね、2はぜひ出てほしいなと。
あと、沢田さんやったら、なんていうの、フォールアウトじゃなくて、フェイブル。
あ、フェイブルね。フェイブル3ってあれ、
3か。
まだ先じゃないですか。だいぶ先じゃないですか。
え、今年出るという、
マジで？
あれに合わせて出るんじゃないですか。例の。
ナタル。
ナタル。
え、対応するんですか？
え、対応するんじゃないんですか。多分、ピーター・モリニュー、絶対対応させると思いますけどね。
ナタルでしょ。なんか踊りとかやれば、ミーター
・モリニュー。屁こいたら屁が出るみたいな感じなんですかね。
ナタルで前で泳がれへんしな、俺。
ナタルどうなんですか。ナタルはなんか期待とかしてます？
ケンさん期待してて。うん、デモ見た限りだと面白そうだなと思ってて。
お
ー。ただ、うん、Wii みたいな使い方、あれ真似ちゃうとすぐ多分飽きますよね。
そうですよね。
だからそれ以外のなんかもうちょっと新しいところないかなと思って、うん、
セックスボックス360ですね。
めちゃめちゃ欲しいですよ。いや、でももう秋ですもんね、ナタルね。
ああ、今年の秋
大丈夫なのかな感じですけど、
うん、
プレステ3もなんかがモーションコントローラーでしたっけ、何でしたっけ。
そうですね、延期されましたよね。
ええ、
なんかの卑猥な形をした。あれを持つってことがなんかちょっと恥ずかしい。なんであんな形になっちゃったんだろう。
やっぱ振動あるんですかね。
目的別やろ。
でもね、ナタルよりも、僕は 3D 映像の方が、多分ゲームに合ってるんじゃないかなと思うんですよ。
で、
この前アバター見た時に、わ、これはちょっと 3D ゲームとしてやってみたいなと。
あれ、アバターのゲームって 3D で対応してるんでしょ？あれ。
あ、そうなんですか。
そうなんです
か。でも実際 3D テレビがうちにないから何もできないんですけども。
映画館でもらってきた飛び出すメガネでいけるんじゃないですか。
あ、そうなんですか。そういうのちょっとやってみたいな。
なんか映画館によってもらえたらしいですね、あのメガネで。
あ、そうなんですか。俺、沢田さんてっきりパクってきたんかなと思って。
なんか、俺が見に行ったところは、プラスチックの安い飛び出すメガネを一人でもらって。
持って帰ってもいいですよってやつで。
それも、ゲーム買って開けてみたら、こう、赤と青のセロハンが貼って
ある。
痛いですよね。
昔そんなファミコンソフトなかったでしたっけ？
ありました
ね。やりましたよ。ディスクシステムで僕持ってますもん。飛び出せ大作戦。スクエアの前で、ドックとかいう会社だった。
スクエアのシステム部門。
なんか、めっちゃ走ってジャンプしたりするやつでしたっけ？
そうですね。スペースハリアみたいな感じで。あ、そう
なんかこう、柱にボーンとぶつかったらアイテムが出て、みたいな。
あ、そう。
懐かしい。
その時の夢を再びって感じなんですかね。
3D
ホットラリーとかは、違う。種類の 3D でしたね。
液晶シャッターでやるやつね。ああ、それも出ますよ。まだうちにある。
なんでそんなコレクトしてんの？すごいな。
いや、 なんか処分したくないっていうか、なんかもったいない気がして。
うん、もしかしバーチャルボーイも持ってたりするんですか？
あ、バーチャルボーイね。譲っちゃったんです
か？あったんだ。
あったんだ。
リンク持ってるよね、バーチャルボーイ。
持ってます。
うわ、
あれ目悪くなるよね、
絶対。え、でもなんか、バーチャルボーイは逆に目が良くなるって聞きましたよ。
いや
あの、なんか、
真っ赤な画面を。
そう、あの、真っ赤な画面でしょ。なんか、あれが、あの、よく、僕目悪いから、たまにこう、メガネつけてみたりすると、なんていうんですか、視力回復の機械ってあるじゃないですか、名車とか。
はいはいはい、
あれと同じ効力を持っていると、バーチャルボーイ。
試してみようかな。
そうそう。だから、あれをやり続けると、目が良くなるっていう噂が。
昔あの、バーチャルボーイやってるところを激写されてしまったとか言って、こう、遊んでるところをこう、あの、写真撮られてあの、アップしてる人いましたけど、ちょっと寂しい。
まあ、知らん人から見たら、ただの変な人ですからね。
時代を先取りすぎましたよね、あれは。
あれだって 3D になってないしな。
まあ、そんな感じで、花島がまた、ずれてきたわけですけども、何でしたっけ？今年期待するゲームでしたっけ？
はい、はい、はい、じゃあ、あの、ファミステなんですけど、はい、ファミリーステーションは基本的にそういうのなくって、全然ないですね、村上さん。
あ、いや、でも俺欲しいソフトあるよ。
買うんですか、ちゃんと。
うん、
いつもなんか、買う詐欺じゃないですか。
買う詐欺。
レイストームエッジで、
ああ、
と、あと最近知ったのが、アフターバーナークライマックス。
ああ、そう、出ますね。
ライブアーケードで。
その二つを待ってんですけど、レイストームエッジ手がなかなか出ないなぁと。
あれもう、去年からずっと言ってますよね、あれね。
アフターバーナー、多分買いますね。
うん。
珍しく、試して二人が被る。
あ、何クリンクも？
え、はい。
あ、ほんと。うん、いました。
あの、音楽が聞きたい。
ああ。
そうですね、アフターバーナーのね。
結局、セガシンじゃん。
みんなセガだし。
レイストームもセガなんですか？
いや、レイストーム。あれは対等です。
対等ですよね。
一番最初は対等ですよ、ね。
ロックオンシステムのことですよね、
多分。そうです
。よくできてる。
レイストームはまだプレステ版持ってますよ。
あ、僕もあります。
僕もあります。
昔基盤持ってたような気がするんだけど。最近もシューティング全然ね、発売されなくなって、寂しい。
寂しいですね。
あれはゼロデイなんとか。
あれはなかったことにしましょう。
僕も期待してて、ちょっと体験版落としてやってみたら、あれっていう感じで。
なんかシューティングって感じじゃないですよね。なんかね、ちょっと、思ってたのと。
弾打っても、なんか、届かないんですよね。なんか、
距離が。画面端まで突っ張ない。
近づかないと当たらないっていう。なんかちょっと爽快感が足りないかなーっていう。
はいはい。
なんか昔のバンゲリングベイっぽいなぁと思って。
あでもバンゲリングベイはちゃんと画面、
欲しいな。うん、届くけども、なんかあの、360度ぐるぐるこう、自由に動き回れるっていうのがなんか、はい、バンゲリングベイを思い出すっていうか。
うん、誰でしたっけ？ワークスで、あの、全然シューティングに興味がない人って。
よっちゃん。なんだ、また来たか黙ってた
のか。いや、今、言っとかないといけないかな。
もう、シューティング全然喋る。
よっちゃんさんに、ピンクをやらす。
あれですよね、あの、ごめんなさい。面白くない。おっちゃん、一言で終わっちゃう。全然興味ないんですよ。
いや、歴史がありますからね、シューティングって。そっからやっぱやっていかないとやっぱり愛着持てないと思うんですよね。
やっぱり最近のシューティングは、そのシューティング好きなやつのためのシューティングゲームになってるでしょ。
あ、はいはいはい。
そうですね。
新しくやろうと思っても難しすぎても、面白さが分かる前にやめてまうんですよね。
あの、ツインビーとか昔やったじゃないですか。
ああ
。はい、ああいうのって結構一般向けにね、うん、あの、認知度高いなと思うんですけどもね。
ファンタジーゾーンとかね。
うん。ええー、そうです。 あと、パラデュースとかね。
はい。
パラデュースなんか、普通のユーザーの方でもね、ね、結構楽しめると思う、ね。今度出ますよね、確か、廉価版が。なんか、3月ぐらいに出ます。ゴージャス、うん。出るのかな、確か。
おぉ。
あ、乙女ギウスを買うって言って買ってないよ。
あ買う買う詐欺ですな。
買う買う詐欺。すごいな。4ファミってそんな感じですか。
あ、そうです。
気にしてるかなって思いました。誰か話をすればいい
と。難しい。
いや、だからね。
感じにみんなお酒が。
シューティング、ね、反対にそのね、ワークスとしては、マナさんとケンちゃんがね、俺にやらせるぐらいにしてほしい。もう説得してほしい。じゃあやるよ。説得しても聞かねえじゃんか。聞かないけどね。いや、だってさ、ほんとさ、わかんない。どれやっても一緒な感じがするんだよ。それほど違いがあるんだろうみたいなさ。それはわかる。縦と横の違いでしょ。なんとなんか 3D でしょ。
はい、またディスり始めたで。
いや、だから、ね、どれやっても一緒だなって感
じ。あ、じゃあ、よっちゃんさんには、ザンファインをやってみてもらいたいです。
ザンファイン、
ええ、経路が違うシューティングなんで好きになるかもしれないです。
あ、本当ですか？な、何の機種ですか？
はい、プレステ1で、プレステ3の、あれでも出てます。何ですかね？
あ、赤い。
あ、はい、はい。はい。600円かなんかで。
600円と。わかりました。それじゃあちょっとやって。
お、聞くとか演出がかっこいいんですよ。で、すごいスピーディーなんで、
あ、本当ですか？
はい。ちょっとした時間でもすぐできるんで。
あ、これはよっちゃんやんなきゃいけないな。そうですね。ケンちゃんの言うことは絶対聞かないからね。じゃあ俺後でちょっとプレイステ3立ち上げて確認しとくかな。普通にバットマンやってるからさ。
まあ、期待するゲームですけど、あとは、俺だけが打ってないんか。
ケンさんとワナさん。
あー、ケンさん。あ、俺はナタルで。あ、ナタル。なるほど。俺はね、前ラジオでも言ったんですけど、100万トンのバラバラってやつが、来月出るんですね、PSP で。
はい。どんなゲームですか？
アクションパズルみたいな感じですかね。ファミコンで言うとディグダグ2を思い出してもらえればわかりやすいと思うんですけど。
ああ、ほうほうほう。
空中にいる 巨大戦艦をこう解体してってこと
ですか？ああ、はいはいはい。なんかプロモーションビデオ見たな。かわいい感じのイラストの。
そうです、そうですね。
これ、ワークスでワナさんが言ってるのを聞いてすごい欲しくなったんですよ。
ああ、ね、
ええ。で、ドラグーンさんも好きそうだなと思って。
え、そうなの？
はい。空飛んでる戦艦を解体していくっていう、らしいんで、
うん。
そのビジュアル的にすごい気に入りそうだな
と思ってるんですけど。後でちょっと調べてみよう。
ぜひ。ついでにジャレコのワイズマンズワールド。
出た、ジャレコ。
ちょっとでもジャレコ宣伝しておかないといけない。
関係者
来なかったしね。え、俺も買わなきゃいけないのかな？買わなきゃダメだって。いや、黄金の絆ね、ちょっと やろうよ。みんなでやろう。ちょっとじゃあもうやらないでしょ。
黄金の絆、ゲームの内容よく知らないんですけど、なんか CM がネットにアップされてて、それ見たらなんかすごい変わった CM だった気がするんですよ。
何も伝わらない CM という。
ゲームはもうね、一切いけないっていう。ほんとそうですよ。何も伝わらないゲームですから。もう開始ね、もうほんと30分くらいで何も伝わってこない。というかまあ、3時間くらいやりましたけど、これラジオで言いましたけど、1時間寝てました。じゃあ、僕何も伝わらない。もういいよ、黄金の絆はもうなかったことでいいよ。
買っていきましょうか。
ぜひファミステの方でやってください。じゃ
あ今日のジャレコ
出張版みたいな。
出張版。沢田さんは？
僕は言うでもそんなコアじゃないんでね。まあ、プレステ3をもし買ったとすれば、まあ、ゴッドウォーですけど、
お
あと最近、ヘビーレインがすごい入って、で、ヘビーレインの会社が作った前のゲーム、プレステ2のファーレンハイトってやつを、
はい
はい、今やってるんですよ。ちまちまと。結構それがね、なんか、なんでしょう、めんどくさいんですけど、結構面白くて、
お
プレステ3を買った暁にはヘビーレインが欲しいかな。
なるほど。
まあ、そこは財政、沢田家の財政の、まあ、大蔵省がどういうかっていう話なんですけど。
じゃあ、漫画を買うのをちょっと。
え？
漫画を控えた方がいいんじ
ゃないですか。漫画、何が？いやいやいやいやいや
いや
いや。
いやいや、そうなると、ベッティさんの出番減っちゃうんで、俺は。漫画はどんどん読んでください。頼みます。
あと、Xbox やったら、僕は単純に、スーパーストリートファイター4ですね。あのゲームだけはもう日々徹夜しながら、コントローラーを投げながらやってましたから、もう。
去年のトップ1ですもんね。
トップ1ですね。ずっとハマってましたよ。腹が立つわ、思いながら。結構周りで格闘ゲームとかやってる人がいなくて、この、なんか僕ってちょうど、スーパーじゃない、ストリートファイター2世代やから、ちょうど高校生の頃とか学生の頃ハマってた世代なんで、スト4がすごいドンピシャなんですよ。あれって本当、ストリートファイター2のハマった人向けのゲームじゃないですか。
そうですね。
でもなんか結構周りの人間に聞いてみると、格闘ゲーム自体はあんまり最近みんなやらなくて、なかなかいないですよね、仲間が。なんかもう知らへん奴らとずっと戦ってましたけど、ほんま知らへん奴らに負けるともう腹が立つんですよ。コントローラーを実際に投げたの初めてでしたからね。腹が立つ。嫁が起きてきましたからどうしたっつって。何があった。
じゃあ今度このゲーム系ポッドキャストで大会とか開いたらどうですか。
みんな買うんすか。
あ、自分は買いますよ。
僕ちゃんと送ってください。
どういうこと。出資せなあかんの俺が。
ちゃんと返却するから
。富谷さんあんまり格闘ゲーム興味ないでしょ。
いや、沢田さんと同じようにストリートファイター世代ではないんですけど、ハマりましたね。もうダッシュ、ターボ、もう全部一通りやってますから。あとバーチャーでも四天王でもちょっと関わってやってましたけど。
で、バーチャーファイター？
ええ。だいぶ好きですよ。でもやっぱりね、最近なんかもう飽きてきたっていうわけじゃないんですけども、対戦やるとやっぱりこう、なんかストレスだけが溜まっていってね。
まあね。なんかコンマ何秒の話になってくるじゃないですか、もう、格闘ゲーム極めてくると。はいはい、ほら、どう考えても勝てへん壁が出てくるので、そうなるともう途端に面白くなくなってくるっていうのはあるんですけど。
そうなんですよね。で、一方的にこう、やったら強いのはわかるんやけども、なんかこう、相手にもね、気持ちよくなってほしいもんやから、ちょっとわざと負けてあげたりね。そういうことをやってくれると楽しいんやけども。
あ、プロレス的な話、
ね。プロレス的な。
なんかね、昔ね、鉄拳とか対戦初めてやった時は、鉄拳ってコンボが何個も入るんですよ。ダウン中でも入るし。だからもう体力ね、3分の2ぐらいまでもう全部持っていかれて、あともう何もすることできへんから。もうどうしようかなみたいに迷ってたんですけども、なんかそう一方的にやられるっていうのはちょっとね、そういうの味わいたくないんで、なんか格闘からちょっと遠ざかってしまった。
まあ、
ね、
なるほど。
プロレスゲームをも
っと早せないとい
けないです
ね。ええ。プロレスはね、基本的にやられての美学がありますからね。
あ、今度じゃあ、富谷さんやりましょう。
やりましょうよ。
スマックダウン&ローダウン。ダウン
受けの美学ですからね。
そうですね。プロレスは。
相手の見た目分かってくれ、分かったほどっていうね。
そうそう。
まあ、モダンウェアは違いますけどね。
格闘ゲームは昔よくやりましたね。画廊伝説とか、
あー、懐かしい。
サムライスピリッ 新サムライスピリッツとか、龍子の剣2とか。
SNK。
全部 SNK。
SNK 先輩です。
まあ、スト2とかもやりましたけど、あ、あとヴァンパイアハンターもやったか。
うん。みんなやられてるんですね。うん。
多分ドラゴンさんは僕と世代一緒なんですよ。話を。
ああ、ああ、そうですよね。
まだゲーセンが熱かった時代ですよ。
そうなんですよ。あの頃本当ゲーセンよく通ってたなーって。
でも高校の。年代的に同じなんじゃないですか、大体。
うん。まあ、僕24歳ぐらいですよね。
え、あれ
?8 歳ぐらい。
は
い、まあ、シーンとなったところで、終わりにしますか。はい、エンディングでーす。まあ、というわけでですね、今回はゲーム系ポッドキャストの皆様方に集まっていただいてですね、とても豪華な時間を過ごしたかと思うのですけども、どうでしたか？モダンオーフェアをやって、そして、まあ、その後のゲーム談義、なかなか有意義な時間を過ごせたかなと思いますけど。
貴重な体験でしたね。
ですね。
なかなか皆さん他の番組に出るってことがないんじゃないですか？
初めてですよ。
ね。
うん、初めて。
まあ、うちの番組はそこら辺自由なんで、また暇があれば、暇やって言ってくれたら、いつでも読みますけどね。
お
ぉ。何でシンとなんねん。
うちは、ワナさんが結構漫画が好きなんで。
ああ、なんか前言ってましたね。
ぜひ、はい、ゲストとして。
いいですよ。
派遣しますんで。
派遣します。
派遣。
頑張って、ワナさん。
頑張って。
すんごい黙ってるかもしれない。
意味ね。
あ、そうですね、そうですねってずっと言ってると思う。
どうですか、まあ、2010年も始まって、まあ、1ヶ月ぐらい経つわけですけども、まあ、今年のおのおの番組の方向性でやるとか、こんなことをしたいよ、みたいな、そんな展望とかをね、ちょっと聞いておきましょうか、お約束的に。じゃあ、ワークスの皆さんから。
はい。じゃあ、結構黙ってたケンさんにお願いしようかな。
はい。うちはですね、よっちゃんを筆頭にいろんなゲームをディスっていこうか
な。いや、ディスってのよっちゃんだけなんだ。
ディスりが足りないんだよ、お前ら。
なんで今んなディスってしてて。
あれ、ワックスってどこ吐き系やったっけ。
いや、まあ、ゲームに関することでもうちょっと幅を広げられれば皆さん聞きやすいかなとは思うんですけど、
そうね、
まあ共通の話題がゲームで集まってる人たちなんで、まあ今年もゲーム中心で行こうかと。
そうですね。
はい。
よっちゃなんかある？そうね、いや俺もやっぱゲーム中心じゃないけど、やっぱりそのゲームっていう軸をからこう触れないでいきたいかな。うん。だから、何、映画の話でもいいんだけど、必ずゲームのとこに行くと。
うん。ああ、なるほど。
音楽の話でも必ずゲームのとこに行くっていうような、ゲームっていうものを話していきたいかな。
そうだね。
うん。あとディスりたい。もっと、今年もディスりたい。なんか、吐き口になってるだけじゃねえ。
いいな、なんかディスりたいって言葉使おう、これ。
そう、ワークスラジオはそんな感じです。
今年もディスっていくということですね。じゃあ、続きまして、どなたか、挙手で。はい、一番最初に喋ったドラゴンさん、じゃあファミリーステーションはどうでしょうかね。
ああ、もううちはもう変わらず進んでいくって感じですか。
はい、乗ったんですから。
うん、もうリスナーの方のお便りを読んでこう楽しい時間を過ごせたらなぁと。
なんか、あれだけゲームの話ばっかりしてるのに、ゲームしてない人からも頼りとか、
うん、
ましたね。
ええ。
まあ、そういったお便りを読んで、まあ、こう、こんな普通のお便りでもいいんで、みたいな話ばっかりになりそうですけど。
まあ、マイペースですね。
そうですね。なんか長く、 期間的に見たら長く続いてて、ずっと、
うん。
そうですね、ずっと変わってないんで、
ま、
そのまま変わらずに行こうかなと思っていますね。
3月で4年目になるんで。
おー、すごいな。すごいな。
大先輩です。
でも配信ペースが悪いんで、もう、ほんまに皆さんに追い抜かれ、追い抜かれて、感じです。
はい、っていう感じですかね。はい。
今年も緩くマイペースで行くということでね。
はい。
じゃあ、クマファイヤーさんは？
あ、はい。360チャンネルは、今年はなるべく人を出そうと。つい最近もアップデートしたのに女の子を結構出してますけど。
あ、見ました。
はい。まあ人を出していこうっていうのと、あと、結構このポッドキャストの皆さん仲間っていうかですね、俺ら的にはちょっと大げさかもしれないですけど、バクマンみたいな感じで、みんな頑張ってるのにすごく刺激されて、自分も頑張ろうみたいなね、感じなんで、ぜひね、皆さんのご活躍を、応援するとともに自分にも、刺激になっていけばいいな、と思ってます。
例えですね。
はい。
そんな感じですね。
じゃあ最後は、富山さんにボケで締めていただきます
。クリアで、俺飲んでもうたからな。まあ、富山のグダグダゲームラジオ、グダグダと言いながらですね、あんまりグダグダじゃないっていうことに気づいてしまった。だから今年はもっとね、その、いい加減なラジオをしようかなと。まあもちろんゲームはね、メインとして喋りますけども、まあそれ以外にまあ映画とか、あとまあ、安さんの漫画のコーナーもありますけどもね。で、最近できたそのなんかお菓子を食べるっていう。だから、ちょっと広げすぎなんちゃうかなという気がしますけども。なんかそれが意外に人気があって、またやってくれっていうことなんで。どうしましょうかね。本当はなんかこう、いい加減なラジオしたいんだけど、みんながね、こう、ちゃんとしてるラジオばっかしなんでね。
うちいい加減です。
なんかですね、どうしようかなと思ってますけども。まあまあ、ユーザーっていうか、聞いてくださってるね、リスナーさんがまあ、いる限りは、一生懸命、伝えていきたいと。そしてまた自分のね、愚痴をこぼしていきたいということで、頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いします。
富山さんのところも、密かにディスリ系ですから。
はいはいはい。そうですね。なるべくそれはやめたいなと思ってるんですけど、なんかね、やっぱりそれだけ愛があるから。作品に対して。
そういうことですよね。
iTunes ストアの富山のグダグダゲームラジオのページも、はいはい、カスタマーレビューとか書かれてあるんですけど。
はい。
知ってました？見たことあります？
あ、ないです。
他のゲーム関連のポッドキャストのように、ゲームメーカーやハードメーカーにこびてない感じが良いって書かれてますよ。
最近こびてますよ。怖いね。
なん
じゃあ、ディスリーを聞きたい人は、じゃあ、ワークスラジオ。よっちゃ頑張るよ、俺。もっとね、放送できないぐらいまでやってやりたい。もう苦情来るまで。
今日のディスリーのコーナーを。
今朝です。編集が大変なんですよ、それ。あのね、ほんとね、もう一つ言うならね、ポンポンっていうの、あれ増やしていきたい。何言ってるか分かんない。ピーってやつね。そう。編集するときに待ってくださいよ。
まあね、ポッドキャスト配信は苦手せんかって、編集が一番大変ですからね。
そうですね。はい、澤田さん、最後に、澤田さんはどういうふうに今後。
まあ、うちのところは、なんか、自由な交付じゃないな。
ただ編集ですよ。
まあ、なんて言うんですかね。もっとこう、人の流入を多くしていきたいなと思ってますんで。基本的にうちの番組、パーソナリティを固定しないっていうコンセプトなんでね。まあ、今回のように皆さんもまた頻繁にこちらに出てきてもらえればなと思ってます。はい。まあ、取り扱うテーマはね、まあ、基本、漫画かなと。で、その後、ゲーム。 ですね。最近映画と特撮は少なくなってきてるんで、まあ、今年は漫画とゲーム中心に話を持っていきたいなと思ってますので、
わーい。
もし乗っかれるテーマがあるならば、皆さんにも出てきてほしいなと。それこそ、コマンハイヤーさんも漫画読んでくださったら、ベッティがお迎えに。
マジっすか、俺な。緊張して何も喋れなくなる。
呼んでありますよ。
ベッティさんの声にメロメロですからね。
そんなに、そんなに。
多分一言も喋らないで終わりますよ。
そうなんですか。まあ、そんなにいいかなぁ。わかりました。
沢田さんのいじり方がいいんですね。
あ、そうですか。なんかうちの嫁がね、その、回をクマファイヤーさんにリクエストされて、
はい、
あの乳首の話をした時の回を、はい、うちの嫁が聞いた時に、はい、ただのセクハラやないかって言われたんですよ。
ごめんなさい。俺もよっちゃんみたいに送んないとダメだよ。ごめんなさい。
しかし、それをリスナーは望んでるんだって僕は言いましたけど。
ああ、ありがとうございます。
まあ、そんな感じで、うちのところはまあ、今年もまあ自由にやっていこうかなと思ってます。はい、まあ、そんな感じでですね。そろそろお時間も長くなってきましたし、お開きにしましょうか。
はい。
はい。
というわけでお送りしたのは、沢田信也と、
はい、ワークスの罠です。
あ、ワークスのよっちゃんです。
ワークスのケンです。
ファミリーステーションのドラグーンです。
はい、同じくファミステの、クリンクです。
360チャンネルのクマファイヤです。
ピンクの60分の、トミヤンです。
新しいもの。
そこはボケとかなあかんねんよ。それ鳥やもんな。
まあ、ご期待に応えてくださってありがとうございます。というわけで、また次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。